どんなもんや。
はい、どうもどっちです。
はい、どうもどっちです。さあ、先週も二人でね、軽快なトークをお送りしましたけれども、今週も7月21日、この7月21日は、近畿キッズのデビュー日ということでございます。二人で、お送りいたします。シングルガラスの少年、そしてアルバムをリリースしたのは1997年の今日ということで、今からもう29年前で来年は30周年ということでございます。そして本日、解禁となりましたが、我々ドームとかですね、文化放送のキャンペーンソングを制作することとなり、今年の春から文化放送は世界を愛おしいって言ってみたいというキャッチコピーとともに歩んでおり、このキャッチをイメージした楽曲を作らせていただきますということです。これもね、小市くんも聞いていただけてると思いますけれども、
はい、
ついこの間仮歌入りましたよのデータいただいてて、それをまだ配置をしておりませんけれども、この後配置をしようかなという状況でございますね。
そうですね、まあ、このキャンペーンソングで話をいただいて、
はい、
今回剛くんが曲を書いて、
はい、
私が詩を書かせていただきましたけども、
はい、
はい、私も仮歌入った状況の最終版はまだ聞いておりません。
あ、なるほど。
はい、最初の方は聞きましたけどね。
ちょっと元気いっぱいの曲作ってみようかなと思って、
僕のこの、そうですね、なんか、はい、はい、元気ある感じの、今までの我々にはないような。
そうです。でもやっぱりこう文化放送さんとのねご縁いただいてから今日まで、長い月日、ご一緒させていただいてますけど、やっぱり一番最初に僕たちが文化放送さんと出会った時のフレッシュさをですね、ちょっとこうイメージをしたりですね、
うん、
で文化放送さんのやっぱりこうなんていうんですかね、これからも突き進んでいくぞというなんかそういう勢いをちょっと、ね、楽曲に込めたいと思って、この、体の中に元気とかこういう要素がそんなにない僕が、一生懸命元気を振りしようって書いた楽曲ですよね。
確かにね、ないですよ我々には。
でもそんな我々のイメージとはもう全く真逆の疾走感あふれるちょっと楽曲にしてますんで、ちょっと小市くんもこうちょっとこうキラキラした素晴らしい歌詞を今回もどうぞよろしくお願い申し上げます。
いや、もうだからもう書きましたよ。まだそれ見てないですか？
あ、まだね、だからこの後です。私あ、はい、一応入るんですよ。
まあ曲調もね結構明るかったんで、
うん、
結構連続する音符というか、
うんうん、
だったので、まあそんな方向性でもしかしたらいけるのかなと思いきや、
はいはい、
意外と真面目な詩になってしまいました。
今度
ダーメロ、
はいはい、
ダーメロみたいなところでやっと、あ、ラジオっぽいこと言ってんなっていうことになってます。
あ、なってるんですね。
まあでも楽しみにね、していただいて、まあ文化放送さんでもかなりかけてくださることになると思いますんで。
そうですよね。
ありがたいですね。
ありがたいですね。本当になんかちょっと楽しかったですよ。だから作ってても。
ああ、そうですか。
うん。でこれをまあ自分たちが後に歌うっていうことは分かりながらなんですけど、浩司君はどうなんですかね。僕はいつもなんかステージに立っててライブやっててこの曲歌ったらこんな感じかなとかこんな演出かなみたいなことを思って結構書いてるんですよね。
うんうん
うん。でも今回もそういう感じでした。
もちろんありますよ、その感覚っていうのはね。
ああ、この曲なんていうんですか、前の、コロナの時にフラワーをご一緒していただいたりとかもしたじゃないですか、学生の皆さん。そ
う
そ
う、
ね、
うん、はい、ありました。
なんかああいうなんていうんですか、キラキラした時間をこの楽曲でもまた体感してみたいなとか、
うん、
ちょっとそういうイメージもありましたね。なんか ブラス ブラスチーム、ブラス隊がなんかこうバーっているようなイメージというか、うん、
なるほど、
ファンファーレじゃないですけどね、まあ、今回もちょっと2人でどんな曲できるかななんて思いながら楽しんでやらさせていただきましたんでね、こちらぜひ文化放送さんの、世界を愛おしいって言ってみたいというこのキャッチコピーとともにガンガンかけていただけたら嬉しいなというふうに思っております。さあ、そういえば1曲どうしましょうか。
あ、何でもよろしくてよ。
何やろ、どうする、もう
またねでいいんじゃないですか。
あ、またね、
はい、
わかりました。それでは聞いてください、堂本でまたね。
何でも小屋の嘘旅人、ラジオネーム遠見智子さん、
うん、
デビュー前の武道館に行ったのが中学の頃、それ以来またファンクラブに戻ってきました。まさかの30年間の時を経たのに同じラジオを今でもやってることに感じて興奮しています。これはオンタイムでテープに録音してペンネーム読んでもらえたのを覚えています、
うん、はいはいはい、
やっぱり帰ってくる場所があるのは嬉しいですね。青春が戻ってきたような気持ちになりました。続けてくれてありがとうございます。ライブにまた行きますね。とのことでございますね。
はいはい。
いや、ありがたいですね。
ねえ。
うん。まあ、こういう方も結構いらっしゃるんじゃないですか。やっぱり、いろいろね。
うん。でも、なんかこう、戻ってきてくださってるのも嬉しいな。
そう、だからその中で、
うん、
いろいろあって、で、うんうん、ちょっと落ち着いた、うん、これね、見てみたら、見渡してみたら、そこに、我々がいたみたいな。ありがとうございます。
ねえ、だからちょっと我々も、ね、いろいろな形を経ての、この二人で、変わらず歩いていくっていう、この時間をやっぱり、続けることの、なんていうのかな、うん、喜びというか、面白さの中で、またこうして、30年近くの時を経て会いに来てくれるんですから、歩いててよかったよね、と思いますね。
今後ともよろしくお願いします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、じゃあ続いて、愛知県のみっこさん。私はだから天然かもしれません。
なるほど。
姉と雨の中買い物に出かけ、帰る車の中で左足のつま先が濡れるような冷たさを感じて、水が靴に染み込んで靴下が濡れてしまったのかなと思い確認してみたら濡れてませんでした。どうやら足元にも出るようになっていた冷房の風がつま先に当たって冷えていただけでした。
とんだ勘違いに何なのと案内に突っ込まれ、自分でもちょっと面白かったです。お二人も私のような勘違い天然エピソードってありますか？
あ、車の中の冷房がってことか。が、つま先に当たってて寒かっただけなんや。
そうですね。まあ。
なるほど、なるほど。
めっちゃ水に濡れちゃったっていう勘違いですね。
やったと。
うん。
いや、全然、今パッと思い浮かばへんぐらいやな。いや、なんか別にあるかな。
いや、そうですね。いや、人間の脳って、本当にいかに、若さにできてるかっていうね。
うんうんうん。
あれ、いろいろ勘違いすることってたくさんあるんですよ。
はいはい。なんか我々で言うと、勘違いってわけじゃないけれど、イヤーモニターってあるじゃないですか。イヤーモニターして歌ってると、その外気っていうのが、完全には聞こえてないじゃないですか。ちょっとこう密閉されてるというか。だからなんかこう、不思議な感じにたまになんだよな。夢見てるってわけでもないねんけど。
ああ、でもそうですね。やっぱりちょっと、例えばね、こう、客席側の方に行くと、音の手もありますし、
うんうん
う
ん、
そういった意味では、ちょっと時間、ちょっと違う時間過ごしてるような感覚になってしまうときありますよね。
ありますよね。だからね、ドームとか言ったら前の方出ていくと、ドン、ドン、ドン、ドンとか、キックのね、それこそ愛の塊とか、ちょっと、ドドン、ドドン、ドドン、ドドンってなったりして聞こえたりとかね。いろいろそういうのもあったりとかするから、なんかそういう時間過ごしてるからかな。ちょっとこう、夢見てるっぽい瞬間にふーってなるとか。リフター登ってる時とかない？なんか、なんていうの？非現実ではあるやん。なんかその、立ってた地面が上に上がっていくっていう、この、非現実。
非現実を作ってますからね。
そうそう。非現実からの、エンライトの綺麗な景色をバーって見てる中の地面おらへんようなっての、でもよ、見たら地面あっての、みたいな、なんか何やろ、感じが、ちょっと独特な気持ちになる時多いなと思って。
うん。
うん。まあだからライブの演出の空間ってやっぱおもろいですよ。そういう意味ではね。だからそっか、ライブの演出の、リフター金剛さんとか登ってる時の感覚と、このミッコさんの感覚が一緒ってことやな。
一緒かどうかちょっとごめんなさい。ちょっと私には、理解するところもあるようなんですけど。
うんうん、
まあまあ、それ、
一理あるよねっていう。
感覚、感知、
そうですね。
ラジオネームカーメリアさん。休憩中、同僚たちと八宝菜のメインの具は何かというお話になりました。全員意見がバラバラで候補に上がったのは、エビ、ウズラ、キクラゲ、肉でした。
うんうん。
二人は何がメインだと思いますか？私はエビ派です。私はこの中に全て入ってないですね。
あれ？
私は八宝菜のメインは。
八宝菜の、白菜とかですか？
はい、白菜メインです。
ああ、やっぱそう思ったんですね。確かにまあ、分量で考えると白菜が一番多いよね。
だって、
ね、うん、だってエビが、その何例えばじゃあ7匹入ってるとかないじゃないですか、絶対。
うん。うずらなんて2個入ってたらぐらいでしょ。
そうやね。確かに。そう言われたら白菜か。
臭いでしょう。
いや、なんか僕はパッとウズラって勝手に思っちゃったんですけどね。その、なんやろ、僕はウズラ好きってあるんですけど。
ウズラメインではなくなく、ない、
ないか。
うん。なんか2、3個入ってたらラッキーぐらいの感じじゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん。
縁の下の力持ちがからしってことでいいですか？
からしね、僕はね、からしというのもね、黒酢入れたがる。
ああ、まあ美味しいですね。黒酢も確かに美味しいですね。はい、合いますよね。
もうアホみたいに黒酢入れるの好きなんですよ。
アホみたいに入れすぎて、吸って吐くときないですか、それ。入れすぎて。
むせることはあります。やっぱりね。
ありますよね、入れすぎると。
でもそれぐらいの勢いで、こう、むせながら食べるぐらいが好きです
ね。が好きだ。なるほどね。もう、合うからね、八宝菜と酢は。めちゃくちゃ。うん。
お酒食べたくなってまいりました。
なるよね、これ聞くとやっぱ読んじゃうと。
はい。ガリガリガリコさん、先日音楽番組で私の味覚ランキングというお話をしていました。
うん。
甘い、しょっぱい、酸っぱい、辛い、苦いの5つの味覚をランキング形式で発表するというものです。
うん。
実践していたアーティストさんたちは、甘いとしょっぱいを1位に選んでいる方が多かったのですが、つよさん、これさん、どの味覚が一番好きですか？ランキング形式で発表してほしいです。
いやー、むずいな。むずいな。でも、まあ、シンプルに、そうやな。
ああ、そうね。
僕は5位が苦いかな。ほんで、4位が、酸っぱい。3位辛い、2位しょっぱい、1位甘いかな。
おお、
うん、多分。
そっか。
うん。甘党、まあ、なんでね、やっぱ。
うん、
甘いのは好きなんでね。
私は、しょっぱい、酸っぱい、
うん、
辛い、苦い、甘いの順番。
やろうな。うん、そうやろうな。まあでも確かに出会った頃に比べると、いやこれは食べれんねんとか言ってるイメージはあるんで、あ、食べれるようになったんやって、ちょっと僕も思ったことありますけど、
ええ、なってきてるんですよ。
うん、なってきてるけど、まあ未だやっぱり甘いが一番下ってことですね。
まあ求める自分があ食べたいな、欲しいなって、
あ、はいはいはい、
炎のランキングですね。
確かに確かにね。
なかなかこういう人それぞれ分かれますね。
分かれますね。はい。
ラジオネーム、茶色の柴犬さん。2000年9月15日、うん、お二人のスタジアムツアーで横浜スタジアムに行った際、紙飛行機を飛ばす演出があったことをご記憶にございませんか？
うん。
ある？部屋の掃除していたら、うん、この時に配られた紙飛行機を折るための紙を見つけたんです。さすがに6年前のことで友達とハマスキに行ったという記憶以外、全く思い出せなくてもやもやしています。もし覚えていたら構わないので、教えていただきたいです。あのね、私曲は覚えてないですけど、はい、フレンズじゃない？
え、ちょっと待って、俺も今フレンズって思ったで。
思った？
思った。
じゃあそうなっちゃうかな。で、結局ね、
うん。
俺誰が言い出したんですか忘れたけど、
うん。
やってみた結果、
うん。
紙飛行機バッタにしか見えんかってん。全然飛ばへんから。ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん。
なるほどね。ああ、うん。おもろいっすね。でもこうやって盛り上げようって。
全然問わへんもん。
考えてくれた、なんかね、いろいろがやっぱ嬉しいなと思うけど。これ今写真でね、うん、その飛行機の折る紙の写真見てるけど、なんか懐かしいというか、こんなあったやなっていうね。
キングオブサマーね。
あ、キングオブサマーか。
キング
タイトル覚えてるな、キングオブサマ
ー。
フレンズやったんちゃうかなーって勝手に僕も思っちゃってた。
ね、そんな曲。
うん、ありますわ。
あったで、私はちょっと覚えて
ます。うん、嬉しいな、大切に取っといてくださいね、これね。お願いします。
ラジオネーム、みーちゃんさん。嵐が活動終了してしまいましたね。私は堂本と嵐のファンです。私は嵐のラストコンサートの初日を見に行きました。寂しい気持ちもありますが、26年半ありがとうございましたの感謝の気持ちが強いです。
うん、
メンバーがテレビやイベントの時に一旦終了とおっしゃっていて、何年後かにまた会えるんじゃないかなと思っている私がいます。
うん、
お二人は嵐のメンバーと最近お会いしたりやりとりはなされましたか？
なるほど。
私はちょっとラストコンサート本当にね、スケジュールも全く合いませんでして。
うん、あ、そうやったんか。
はい、行くことがね、ちょっとできなかったんですけども。
なるほど。
うん。相葉ちゃんにメールをね、して、うん、あれ、お疲れさーんっつって。
うんうん。
はい。メールはしましたけどもね。
うんうん。僕も、僕はこの日だったらいけるなってなったんで、ニノにお願いして、でそれで最後ちょっと乗させていただきたいんですって言って、行きまして、はい、おいで、もう胸熱なりすぎる時間をずっと過ごし、で、みんなにお疲れさーんって言って、メールは送りましたけどね。
うん、
そしたらみんななんかそれぞれの、なんていうんですか、それぞれの、こう凛とした メッセージがポンポンポンみたいな感じで来てましたけど、うん、でその後僕はね、おうちゃんに会いまして、
はい、
でお疲れさんって言ってなんかハグして背中トントンってやったら、あのおうちゃんがギャン泣きしてました。
お
う、もうおじさんがギャン泣きしてましたよ。もうそんなに言ってもらってって言って、めちゃくちゃ泣くやんって。もうええからつって、いやだって強しくんに、そんなに言われたら泣くじゃないですかって言って。うーってずっと泣いてましたけどね。ちょっとおもろい、うん、おもろいぐらい泣いてたけど、まあほんといろんなね、あの、思いがこもってる涙やなと思いましたけど。
うん。いろんな、まあ今、強しくん言ったように、いろんな本当に思いが。
そう。
まあ感謝の気持ちももちろんあるだろうし、自分の中で、
うん。うん。
寝てた思い、いろんな
気持
ちあっただろうし。
うん、あったやろし。うん。それを全部、ちっちゃいからで、で、申し訳ないなと思ったけど、受け止めようと思って、うん、頑張ったなーって言ってやってたんですけど、そう。で、あと、松潤にも会えて、で、松潤ともなんか話ちょっとして、お疲れ様って言って、
うん。
で、ハグして、で、夜はあの、タクシー拾うのに手つないで歩いてタクシー拾いました。二人で。
二人で？
はい。手つなぐかって言って。もうあの、
誰とですか？
やっぱこう、松潤と。
ええー。
いやなんかあの、熱い話するじゃないですか。やっぱこう、こう、後輩の方とか先輩の方とかとやっぱりこう、差しで例えば、話するとかなるとさ、ちょっとこう、あるやん。いろいろ、熱くなる話。
ありますね。
うん。で、なんか、二人気分高まってもて、で、僕が、よし、じゃあタクシー拾うまで手繋いで歩くか、え、手繋ぐんですか？手繋ぐに決まってるやろ。わかりました。って言って手繋いで歩いて、タクシー拾うっていう。
いい
です。何なんすか、この時間って。笑ってたけど。でもなんか、そういうね、時間っていうものがいろいろ一緒に過ごさせてもらえるのもありがたいなと思うけど、みんな本当にね、いろんな思いを持って生きてるなって思うし、まあみんなまっすぐで気持ちいいですね、本当。どんな人と話してもね。
うん。
うん、
でも、あの本当に素敵なライブだった。
素敵な。うん、本当素敵なライブでした。うん。
ファンの皆さんとかもね、それぞれどんな思いで受け止めてらっしゃるでしょうから。
はい。
曲として。
うん。
今後もね、胸に生きていっていただければと思っております。はい、引き続き、普通のお便りや各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは、どうもとアットマーク JOQR.net、どうもとアットマーク JOQR.net までお送りください。
ください。
はい、歌です。
歌どうしようか。
じゃあ、怖い怖いにしましょう。
揺れるパワー感じてよ My soul 揺れる指日々散らす溶け合ったら We fall 消えてゆく街のノイズ絡みつく味と息揺れる髪溺れてく震えてる Deep love 耳を塞ぐ
別れショートポエム、今週はラジオネームサンタチョコミントさんです。ある日の朝、パジャマから洋服へ着替えるとき、お尻のあたりに違和感を感じた。爪でカリカリしたらポロッと何かが取れたので、恐る恐る見てみると、990円と書いた値札がお尻にくっついていた。私は税抜きかな、税込みかな、 という。
なるほど。ぜ
そこ考えてくれんねんやつ、優しいな。
うん、税抜きじゃないかな。
税抜きか、なるほど。
お値段はきっと、
うんうんうん、
ええ、
すごいですね、お尻に。この間でもあるよ、僕あの友達とご飯食べようです、ご飯食べに行って、で、あの、何人かでご飯食べようか、あのうちの、あの、一人がですね、ちょっと後で行きますみたいな感じだったから、次のお店行こうか、みたいな感じで、二軒目みたいな感じで行こうか、みたいな時だったんですけど、その友達は合流しましたと。で、横断歩道渡ろうかな、の時に、ふって友達見たら、ちょっと違和感感じたんですよ、僕。でもなんか話ちょっと弾んでたんで、そのまま、まあ横断歩道渡って、お店入って。で、しばらくしてから、あ、そうやった。違和感感じてたやんと思って、でずーっと見てたんですけど、T シャツの、なんていうんですか、この袖のつなぎ目とかも全部含めて、絶対裏なんですよ。あの、縫い目とか見てて。で、値札もそうやし、絶対裏なんですよ。でもなんかこう、裏ですよっていうのもあれやし、みたいな。すごいちょっと、タイミング、失っちゃったんですよ、ずっと。裏ですかって聞くのを。で、その一緒にご飯食べてる友達、ちょっと、あの、調べてみてもらっていいですかってちょっと確認してくださいって言って、あれ裏ですよねって言って。で、結果、めっちゃ裏だったんですよ。裏のデザインというか、めっちゃ裏だったんですよ、やっぱ。だから、何が言いたいかというと、そのめっちゃ裏すぎて、裏じゃないかもって思ったという、先週のピッピッピッピッピッピーのピーみたいな感じでずっと見てると、もう裏か表か分からなくなっちゃったんですよ。ずっとその絶対裏を見てたら、 もしかしたら表かもしれないみたいな。ちょっと一人だけね、話が入ってこなくなった瞬間みたいなのとかも体感したんで、ぜひ小市くんも裏を着ないようにしてください。
いや、裏を着てみた方が良かったんじゃないです
か。あ、すいません、ちょっと申し訳なかったです。
違うか。
いやいやいやいや、ぜひ裏を着てみてくださいが正解でした、うん、そう、ちょっと僕の、トーク力不足でした。申し訳なかったです。さあ、ということでございまして、今週も2人でお送りしました。どんなもんや、皆さんいかがだったでしょうかということでございまして、来週が小市くん担当会ということでございます。また2人での会も定期的にね、お送りしていこうと思っておりますので、引き続きどんなもんや、よろしくお願い申し上げます。さあ、そして文化放送でお聞きの皆さん、この後はあれ、コメンですね。今日は原くん、あれ何でしたっけ、こう読んだらっていうのなかったでしたっけ。
よしくんね。よしくん、
よしくん、
うん、
なので、この後今日はよし君の担当会ということですから、ぜひ皆さんこちらも楽しんでいただければと思います。さあ、はい、ということでございまして、ここまでのお相手は堂本の堂本剛と
堂本剛でした。
さよなら。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノマンマ、次回7月23日木曜日の放送は僕宮舘涼太と
ラウルの2人でお送りします。なんと3年ぶりにお送りするレアコンビです。どんな放送になるのでしょう。
スノーマンのスノマンマは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
今年もやります、神宮外苑花火大会。8月8日土曜、明治神宮外苑周辺で1万発の花火が夜空を彩ります。また神宮球場秩父宮ラグビー場では豪華アーティストのライブも同時開催。チケットピアにて好評販売中。詳しくは神宮外苑花火大会で検索。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニューラジ聞いてね。